はい、音楽も終わったところで、終盤戦にはなってきておりますが、今日は、皆様お待ちかねの防災ショットバーはお休みということにさせていただいて、スパイシー八木さん、それから大竹ディレクターのお話を続けて聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
で、我々はそれをやっぱり知るほどに、やっぱり行政を批判じゃなくてね、我々住民というか地域の一般人ができるね、できることをやろうかなっていう、
それは結局被災地外という、まああのね、被災を直接受けてないという、
阪神・淡路大震災で受けた被災地っていうのがありましたね、被災地はここまでっていう、で被災地外っていう位置づけもあるんです。
いや、だから対岸の火事やから関係ないっていう、
そう
ですよね、結局。
でも我々のできることはやっていこうと、
どうするかっていうことですよね。だから僕らがその、僕らができるのは、例えばその自分らの家庭単位で非常持ち出し袋に何を入れとくか、起きた時どうするか、外におる時はどうするか、
だからその公助として何かをしてくれじゃなしに、自助として自分たちが何ができるかですわね。
でも僕も実際その先週1週間ずっとそのラジオで言ってましたけど、まあ、それはまあテレビで言ってることの受け売りっていうのもありますよ、インターネットの情報っていうのもありますけど、やっぱり自分らがそのなった時どうするか、で、まあ、ちゃんとそういうこともし起きた時にどうするべきかっていうのを家族で話し合っとってくださいねっていうのを、
それちょっとびっくりしたかもしれないけど、
家族会議で
我々がやりたいそれ、だから今後にね、我々が一番やってほしいことっていうのは家族会議、ちっちゃな単位のね、ほんまに、
いやいや、それもね、まあ、実はまあぶっちゃけた話言うと、はい、FM 花子でその防災特集の話になって、その時にそういう話になって、で、まあ、例えばその森口市の防災課の人がいろいろ教えてくれたはったんですけど、はい、まあ、それをちょっと受け売りでこの間放送でやったんですけど、はい、非常持ち出し品と、それと別に二次持ち出し品で、まあ、家の中でまあ備蓄しとくもん。だから例えば家が倒壊して一時避難しとっても、また帰る時にまず出すもんで、こんなもん用意しとけよみたいなことを教えてもらったんですよね。でも、いろいろ見てたらまあ結構面白いというかね、僕ら考えつかんようなね、例えばあのサイリウムってあのライトとか使う、あの光るボーム、あの臨時の照明にもなったりするとか、る、はい、思い出を少しでも残しておくなんて、家族の写真を撮っとけとか、はい、免許証のコピー撮っとけとかね、あ、なるほどなとか思いながら見てて、普段思いつかないじゃないですか、防災で避難でいるもんみたいな、ロープ、スコップ、頭巾、そういう甲板、そういうのしか思い浮かばない、そうだけじゃなくて、例えば食べ物でも、おやつとかチョコレートとかキャラメルとか、そんなふざけとんのかって思ったら、よう見たらやっぱ糖分補給とかでいるとかね、結構そういうのが面白くて、じゃ紹介させてもらったんですよ、なんか、落ち着いて読める小説とかね。
はいはいはい。いや、それで僕ら
ね、面白かったですけどね。
実は僕らが、もう嬉しいな思ったのは、3歳の子が、我々の町内チャンピオンマップっていうのに登録してくれた、災害時に歌って踊って楽しくできますっていうのがあって、あれはほんまカルチャーショックやったね、我々が想定してる害やから、いや、まあ、ほんまにできるかどうかわからへんよその時、でもそういう意識が家族で話できてる、その子は登録単純に単独でしてきてるわけじゃないから、家族でそういう話ができてるっていうのが僕らとしては大きいよなっていうのがやっぱあってね、だから今日言われてるそのほんまのその今晩
家族、
だから大きなね、防災でマンションの、まあ、耐震化とかそんなあるかもしれませんけど、それ以前にやっぱ家族単位でちっちゃな、もう一番ちっちゃな単位でいいですから、やっぱ兄弟でもいいし親子でもいいし、何か一番ちっちゃな単位で話してもらうことがね、
そうです
ね、命を助けることになる。
ほんでね、もちろんその耐震とかもそれは大事かもしれないですけど、まあこのご時世ですからあんまりお金も出せないじゃないですか、はい、ぶっちゃけた話、はいはい、だからそれならまあ今住んでる自分の家の特性を知った上で、起きた時はどうするべきかとか、いうことですよね、結局、
具体的にどうしよう、例えば、まあ、地震はね、いきなり起こるからまあ大変ですわ、あの水害はあらかじめ起こるかもしれへん、起こったとしても、あのそれなりに連絡が来て、いきなりじゃないですよ、だんだん水かさが上がってくる、そんな時にじゃあ自分はどうしましょう、例えば、あ
のシチュエーションとしてはどこにおる
の、例えばね、自分の家にいます、
います、
は
い、
で加古川が氾濫しました、
しました
そういう連絡がありました、はい、で、あの例えばそんなに大きな氾濫ではないです、ちょっと 堤防が決壊、うん、30センチぐらいの浸水があるでしょう、うん、そんな時に、うん、さて自分の家でどんな対策を取ります、
うん、ね、前台風の時実際取ったことなんです。取ったというほど大層なもんじゃないですけど、まあ、僕と母親と二人ぐらいじゃないですか、うん、でうちの近所に隣と、まあ、ちょっと近くに一人女性のおばあちゃんですよ、一、うん、人暮らしおかん、ね、同じ年代おるから、うん、あんたらはもうとりあえずもう近く会館があるんで、うん、会館に行っときなさいと、うん、そこはそこで夜明かしときなさい。
地盤的には高いんですか？
地盤的には結局一緒なんですよ、まあ、うちの斜め向かいとかですから、うん、ただまあでも一人一人でそれぞれ家におるよりも一つ まとまった方がええから、うん、まあ、それで、まあ、例えばあのその会館の2階なり3階なり上に行っときなさいと、うんうん、もああ そうしとこう思っとったんや、うん、で行ってて、ほんでまあ僕はまあ家に残ってましたけどね、その時は、う
ん、いやその時に、うん、じゃ あの自分の家の被害をどない食い止めようかなと、うん、そういうようなことを
食い止めるですか、
うん、例えば20センチ30センチぐらいやったら何とかしたいなと、うん、それが1、うん、もう1メーターぐらいの水位になったらもうどうしようもないでしょう、うん、床上浸水になってしまって、うん、20センチ30センチやったら床上床下ギリギリのところじゃないですか、うん、そんな時にその水をどない止めようかなとか、うん、そういう風な形には考えません？
あ、止める、いやでも土のとか、
うん、あ、いやまず土のを用意してますか、うん、っていう話ですけど
ね。してないですね。
ね、うん、で土のなかったらどうやって止めよう。
ちょっと困ってますよね。
困るな。
あのね、うん、これは一つの案ですけど、うん、ビニール袋、あのゴミ袋があるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
ゴミ袋ってまあ一枚じゃ薄いですけど、2、3枚重ねれば結構な厚さになるんですよ。うん、でそこにね水を少し入れて、
うん、
で。あの口を止めて並べると土のうの代わりにな
る。水のうですか、
うん、水のうやね、うんうん、で20センチ、まあ、30センチは厳しいかもしれないけど、うん、20センチぐらいやったらそれを並べておいたらある程度食い止めれるんですよ、うん、でそれを例えば段ボール箱があったら、はい、その中に入れて段ボール箱で置いたらそれなりに水を食い止めれるんですよね、はいはい、そういう知恵もねある程度持っといた方が、うん、そういうあのあらかじめ分かるような災害については手立てはある、
うん、
地震のようにいきなり来られると、うんうん、その時の判断で動かなきませんけど、うんうん、だからそこら辺は人間として生まれたからにはある程度知恵出さなあかんな、
うんうん、よう勉強しとんね今回は。
そう、
うん。
いや僕も実際その地震の話だけだと思ってましたね。
でしょ、
正直水害で何フェイントかましとんねんって正直思いましたよ。
そうか、
フェイントやんそれって
今回ね一応フェイント特集なんです。水害ということで、ね、僕もねこっちドキドキしながら、ね、
いやでも今実際その水のうの話聞いて、はい、もうほんま全く初耳だったんで、あ、なるほど。
だからうちのマンションなんかも事務所とかいろんなものを保護するっていうのは水のうっていうものがあって、水がね、水を含むと、
うん、まあ、土のうポリマー、
ね、
うん、土の
うって言うたら、おむつのちょっとしっかりした版です、
うん、はいはいはい、
水を含むともうパンパンにこう土のうになるんです。それがこう用意されてるね。だからうちのマンションの中でもその我々の大事なデータが保護あるところを保護しようっていうのでやっぱり用意はしてるんで、うん、バンバンさんもね用意しといた方が、ね、
そうだから、まあ、うちの水害のこういうマップを利用してね、うん、あの例えば非常用の発電機は必ずあの倉庫2階以上にありてます。あの水浸しになったら動かないっていうのは、うん、はい、予測がつきますんで、うん、でそのハザードマップを利用、参考にして、うん、1.5 メートル以上の場所に、うん、発電機を、
ね、
置いてありますので、
さすがメディアやね、
メディア、
そういう時は必ずこちらも、
うちこんだけ言うとってね、地べたに発電機置いてますからね。
いや、ほんまや、せやね、
あげようがないんですよ、うちは。残念なこと
で、例えばその目的は違う。
あ、まあまあ違いますけどね。
バンバンテレビさんはあの放送というものを念頭に置いてるから、うちはその 発電機で持って何か作業をしよう
という、しようというところやからね、うん、まあそこの違い
は、まあ、1週間に1回必ずテスト運転は、うん、してますというようなことで、まあ除損人ではあるんですけども、うん、社内でもこういう防災に関する、うん、対策というのは進んできているかな、うんうん、
素晴らしい。
だからずっとこの防災の話ばっかりせえとは僕らは思ってないんですよ、うんうん、で僕らもここでその防災会議って言いながらね、まあ、実際1000円出してこうやってるんですけど、うん、ずっとその、ね、難しい防災の話ばっかりやってるかっていうわけでもないよね。
ほとんどはそうじゃない。
いやでも
難しい話、
難しい話してるよ。
そこはシンポジウム、ああ
シンポジウムです。ただし誰かがねやっぱり1週間とか2週間かけて蓄積してきてるんですよ、うん、疑問点を。で疑問点を出したらもうやっぱりそれに対してガーッと真剣になって、うん、その次の時までにやっぱり解決をしようと、うん、でその解決ができなかったでお金がかかるようなものっていうのはやっぱりマンションであればそのマンションの総会にかけて、うん、で許可を下ろしてもらうとか理事会でね許可を取って購入をしたりとかっていう形なんですね、はい、だからまあマンションっていう単位はよくマンションでやりにくいなっていうのがあるでしょコミュニティがないとか、でも逆に僕ら捉えればマンションほどやりやすいものはないっていう、
そうやね、うん、
っていうのがマンションに住んでる人間の意見なんですよ、うんうんね、
まあ、はい、あのまあ、話あれですけど、いい、まあ、僕もともと、まあ、マンションだったんですけど、
あ、そうなんですか。
そうそう、そこはねなかなかあのマンション自体がもう皆さんご高齢になっちゃって、うん、あ、はいはい、若い世帯がいないっていうマンションなんで、うん、そんな自主組織なんか逆に管理人さんを頼りにしてるような、あ、
たくさんありますね、うん、そういう
ところ。そうね、だからマンション組織でもそういうところは増えてますよね、
まあ、それはそれでいいと思うんですよ、うん、やはりあの管理会社というのはどこもしっかりしてますから、うん、
では次の入りたいと思うんですけども、スパイシャリーさん今日今回は5曲目です。
キャンディーズチョイスの5曲目ですね。
5曲目です。
まあ私のそのチョイスがかなりフェイントとか、は
い、だいぶフェイントをかまし て,
かましてますよね、うん、はい、もうそれにハマったんじゃないでしょうか、うん、はい、あなたに夢中、
うん、ああ、うん、嬉しいな、あなたに夢中、はい、うちの嫁さんがよう言うね俺に、あなたに夢中。
さあ曲の方行きましょうか。
行きましょう行きましょう。次行こう。
行きましょう。曲に行くの？
行ったよ。
とっとと行きます。はい。